宇宙は手の届かない存在ではありません。こんばんは、 SPC ラジオムーンライトです。 MC のアルファベット DADE と書いて盾です。そして
カリスペーラ、 SPC の星占い師マオです。
星が見られるのは夜なのでこんばんはというわけです。カリスペーラ何でしたっけ？
そう、これはギリシャ語でこんばんは。星の物語にはギリシャのお話が多いのでギリシャ語でご挨拶してます。
そうですよね、もうそこはさすが、第1回お聞きになった方は分かると思いますけれども、いろんなね SPC には方々がいるので、
はいはい、
その一人が、まあ、真央さん、星占い師でもある真央さんが、ギリシャにも詳しいということなんですよね。
なんだかね、私ばっかりあのむちゃくちゃなキャラクターが立ってるんですけれども、
いやいや、そんなことありませんよ。
科学班っていうのもいるのよね。
そうですよ、実際には SPC にはね、いろんなキャラがいますからね。
そうそう、
まあ、ただその前にですね、一応ご紹介しておかなきゃいけないのは、 SPC が何かということだけは一応ね一言さらっと言っとくと、埼玉プラネタリウムクリエイト、埼玉市の大宮駅西口にある埼玉市宇宙劇場プラネタリウムで東映会などを活動している市民グループの、まあ、頭文字を取った略称ということなんですよね。
酸っぱいパイナップルケーキかと思った
ですね。ですか、パイナップル。
まあ、無理やり SPC で何か当てはめてみて。
そうですね、
まあ、
そんなのもあるかもしれませんが、2011年に結成した後、
はいはい、
もうね特別投影も含めて30回ぐらいね投影もしてきてるんで、
はい、
頑張っていろいろやってきましたが、ついにそのラジオにも、
はい、
進出したというのがこの企画でもあるんですよね。
いいんでしょうか ね、
でただですね、10月にこれは行われる特別投影ムーンライトシリーズ第3弾までのちょっとまあ期間限定のね、
はい、
番組なんですが、
まあ、
その
今しか聞けない。
そうなんですよ、そう、期間限定、僕もね商品なんかあるとねすごく弱いですから、ぜひ皆さんもね楽しんでいただきたいと思いますが、毎回、星空の情報とか星占いに関することなどを関することをお届けしていきたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
よろしくお願いします。
SPC 星空情報室のコーナーです。さて、ここからは番組公開から1ヶ月以内ぐらいに起きる天文情報の中から、これはね、ぜひ注目してほしい、という現象などをお送りしたいと思うんですが、
はい、
9月といったら真央さん、何を真っ先に思い浮かぶでしょうか？
そうですね、なんといってもお月見かしら。
そうですよね、やっぱりね、月がね綺麗な季節ですからね、
はいはい、
そして日本にはいろんな風習もありますよね。
中秋の名月ですね。
そうなんですよね。
私の中秋の名月は
9月15日なんですよ。もともと中秋の名月とはね、いわゆる太陰太陽暦、それで8月15日の夜のことを言うんですけれども、
はい、
今年は中秋の名月が9月15日、なわけですけれども、実は真央さん、これは満月ではないんですよね。
そうなんです、そこがねポイントなんです、ね、
そうなんですよね。つい、中秋の名月、まさに綺麗なお月様ということで、はい、もう当然満月だろうと思ってしまうんですが、はい、ここが違うんですよね。
そう、十五夜は満月とは限らない。ここでね、旧暦ってどういうものなのかって説明をする必要があると思うんですよ。
ではその太陰太陽暦について真央さん、ちょっと詳しいそうじゃないですか。
ええ、その辺はお任せください。旧暦について説明するところからお話を始めないといけないと思うんですけれども、中秋の名月8月15日ですよね、でも今9月でしょ。
そうなんですよ、ね、
おかしいと思わない？
今年は9月15日が中秋の名月ですからね。
そうそう、ここにねポイントがあるわけなんです。で、旧暦は新月を含む日を月の1日として29日ないし30日までを数えます。だから1日は必ず新月の日なんですよ、
うんうん、
で、新月から次の新月までの周期はだいたい30日程度なんですけれど、その長さは一定ではありません、
うんうん、
一番長い時と一番短い時では13時間以上も違うんです。
うん、なるほど。
結構ね、あの地球の周りを月がぐるぐる回る周期っていい加減なんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうそう、だから月の満ち欠けを基準にした1ヶ月の日数は一定ではないんです。
なるほど、まあ、だからこ、まあ、中秋の明月も本当、まあ、満月という状態とズレが出るということなんですね。そういうことなん
ですよ。でね、新月を含む日を1日として日数を数えるとき、三日月っていうでしょ、
はい、
あれは3日目の月なんですよ。で、十三夜って聞いたことありません？
ああ、ありますね。
あれは13日目の月、じゃあ十五夜は
15日目？
そうそう、そういうこと、でこれを月齢って言うんです。
なるほど、ね、あ、聞いたことありますね。年齢の、
そうそうそう、月が1日ずつ年を取っていくって考えます。はい、で一方、新月とか上弦の月とか、満月とかは、月と太陽との位置関係を表す言葉なんです。
あ、なるほど。
新月は地球から見て太陽と月が0度の関係、上弦の半月は90度、満月は180度。
なるほど。
下弦の半月は270度。
うん、なるほど。
これをね、月相と言います。相の字は木偏に目って書く、人相とか手相とかね、桃の形、月の形っていう意味なんですよ。
なるほど。なんかもう頭の中でそれを構築するだけで何十度っていうところで今ぐるぐるしてる部分もありますけども、
分度器を思い浮かべてくださいね。
だからそういうところでズレが生じることが、実際のね、十五夜と、
そうなんです、
その満月の違いができるってことなんですね。でね、
月齢と月相は近いんだけど意味が違う、満月の時、すなわち太陽と月の角度が地球から見てぴったり180度になる時が新月を含む日から数えて15日目になるとは限らない。だから満月が9月15日になるとは限らないということなんです。
なるほど。
で、この月齢を基準にして数えている中秋の明月が満月になるとは限らないのはこのためでしょ、で、この中秋の明月をめでるのは中国の風習が平安時代に遣唐使によって伝わったと言われています。日本で最初のお月見の記録、いつだと思います？
かなりこれはやっぱり古いんですか？
そうそう、延期9年、909年、
もう1000年以上前ですか？
そうですね、醍醐天皇が初めてお月見の宴を開いたというのが最初の記録なんだそうですよ。
じゃあ本当にそこは昔からの風習なんですね。この時期に月をめでるというのはね。
そうなんです。
今回中秋の明月は9月15日ですけれども、実際の満月は9月2日後の17日、
はい、
ということで2日ずれるんですけれども、なんとこの国立天文台の、ね、情報によると、同じ、来年も2017年も2日違いになるそうなんですよね。
そうなんです ね、
いろんなズレがあるんですね。私も実はあんまり知らなかったんですが、はい、中秋の明月
したいですよね。
していきたいと思います。 SPC 星空情報室でした。
マオロアストロストーリー、前回星占いの話しましたね。歴史の話とか。
そうですよね。で、まあもうそこをね聞いたっていう方はお分かりだと思いますが、まあオープニングでちらりと話したように、マオさん、星占い師ですからね、はい、
星占い師ってものすごい職業ですよね、まあ、多分最古の職業じゃない？
最古なんですか？
古い職業ですよね、まあ、エンジニアとか皆さんたちよりも昔々からあったような
感じしません？なるほど。
それでですね、前回星占いの話、メソポタミアの話なんかをしたんですけれど、覚えてらっしゃいますでしょうか、
はいはい、
でその時に星占いのルールで、星たちが近づくと共鳴し合って地上に特別なことが起きる、そういう考え方があるっていうことをお話ししましたね、
はい、
でね、 これは180度の位置、向き合う位置にある時も共鳴し合うというふうに考えたんですね。で、向き合うって言えば満月でしょ。
ああ、なるほど。
そうそう、はいはい、満月は地球を挟んで太陽と月がちょうど向き合う位置になるでしょ。
なるほど、
で、新月は太陽と月が近づく時、満月は太陽と月が向き合う時で、その時に太陽と月が共鳴し合って特別なことが起きるっていう風に考えました。
特別な時ですか。
そうそう、なんか最近やりません、満月に向かってお財布振るとか。
お財布振るんですか。
知らない、なんかね、女子の間で流行ってるの。満月に向かってお財布振るとお金が入るとか言うの。
私のなんか何にも音もしないような財布しか持ってないもんですから
あ、いいのいいの、なんか新しい財布を持ってこう振るといいとかね。
あ、そうなんですか。
そんなのがあったりする。そんな、
じゃあ小銭が飛び散らないようにだけ気をつけないといけないんですけどね。
気をつけてくださいね。
なるほど。
そんなね、おまじないもあったりするぐらいなんですよ。これ最近のおまじないなんですけどね。
なるほど。
で、ということはですよ、さっき天文情報のところでちょっと話さなかったんですけど、9月1日が新月で、
はい、
実は金環日食。
あ、日本では見れないですけどね。
そうそう、太陽と月がぴったり重なるので、これはもう新月は新月でも本当に超特別な新月なんですよ。
確か9月1日の金環日食はアフリカとかの一部で見られるというもので、そうそう、日本では全くね見られるものではないんですけれどもね。
見られないんですけどね。で、昔の解釈で言うと、日食とか月食とかは天のドラゴンが月や太陽を食べちゃうって考えた。
食べちゃう。
そう、まあね、ドラゴンが光を食べちゃうわけですからね。実はね、あんまり、いい象徴ではないわけですよね。そう、例えばね、王様が死んじゃうとかね、国が滅びるとかね、そういう方向に昔の人は考えたみたいですよ。
ああ、そうなんですか。
でも私たち現代の星占い師はどうして日食や月食が起きるのか、天文学的なメカニズムを知ってます。
そうですよ ね、
まさかドラゴンが来て食べちゃうわけじゃないじゃない、
それはそれで面白いような気もしますけどね。
で、それは面白いですけどね。で、そもそもそれと太陽や月が全部欠けない部分食、ちょっとだけ欠けるやつを、はい、今年も3月にあったんですけれど、そんなのも含めると日食月食ってね、だいたい半年周期ぐらいで起きてるんですよ。
あ、そんなにあるんですか。なんかそんなにな意識はあんまりないですけどね。
そうでしょう、あんまりね、なんか意識してないんですけど、それで一応神話の中では太陽や月が生まれてまた、死んでそしてまた生まれ変わるっていうような考え方を持ってきてますので、現代の占星術師としてはこれを起死回生というふうに捉えたいと思っています。
起死回生、
そうそう、良くないことをスパッと終わりにして思い切って新しい道に踏み出す、そういう場面を迎えている人は9月1日を境に気持ちを切り替えて決意を固めるといいでしょう。
では少しなんか今ちょっと困った状況にあるなとか、ちょっと辛い状況にあるなっていう人が、そうそう、いろんな辛いこと、悲しいこと、ちょっともうちょっと頑張りたいなっていうようなことがあって、そうそう、でこれをやってみたいなんていう人がもしいたとしたら、それこそ、そっから何かをスタートしたら、ピンチをチャンスに変える。
そうそう、変える時、
じゃあ変えられる時なんですか、ここは。
そう、舘さんもなんかピンチになっちゃってない？
ピンチいろいろありますね。
経済的なピンチは私もいつもそうなんだけど、
もう経済的どころかもうね、いろんなピンチがね、もう山のようにありますが、そういう人もじゃあもしかしたらここを境に、いい方向へ向けていけ
ると思います。
かもしれない。
9月1日の金環日食にピンチをチャンスに変え、そして、9月の15日の中秋の名月の時には、
お月見ですかお月見ですね。
そうそう、お月見しながらもっといいことがあるようにお祈りしたいものですね。
そうですね。
マウのアストロストーリーでした。
この今回の第2回もあっという間の時間でしたが、真央さんどうでしたでしょうか。
面白かったです。もう何言っちゃうか分からなくて、
いやでも本当にね、今回は月がまあある種のテーマになりましたけど、
そうなんです ねなんだか10月のあの投影のこと考えられますよね。
月光が なんか見えてくるようで、本当に月の光が見えてくるようなあの企画が実はあるというのが実はお知らせしたいことでして、
脚本の方は
私タテデがやり、そして出演の者の一人が
私マオです
がなんです。その我々が作る、特別 SPC 特別投影が10月9日夜7時半から約40分間にわたり、行われます。
はい、
ムーンライトシリーズ第3弾月光のほとりでと題した朗読劇です。ちょっとねいつもの、プラネタリウムとは違うかもしれませんけれども、逆にいろんなねプラネタリウム
ここでしか見られない、
そう、まあ、ある種本当の夜空星空の中で、
はい、
ロマンチックなかどうか分かりませんけど、
そうなの、
まあ、感動的な、まあ、こう想像
そうですね、
お届けするというふうに思ってますのでね、ぜひ、お楽しみにしていただきたいと思います。
でそれでもう一つ、
しかもこの企画はですね、さいたま市が9月24日から12月11日まで79日間開く国際芸術祭埼玉トリエンナーレ2016さいたま市内のね、もう各所でもうこの期間中もういろんなアートイベントが開かれるそうなんですけれども、はいはい、私たちの今回の投影会はこのトリエンナーレを応援する一つとして、チラシとかねこのホームページとかにもトリエンナーレのロゴマークなどを入れながら、応援していきますので、ぜひ皆さんもねトリエンナーレの方も、注目してはいかがでしょうか。
アートの秋になりそう、
そしてこの番組次回はまあ大体2週間後くらいですかね、
大体
ね、SPC のホームページや YouTube で公開したいと思いますので、ぜひお楽しみにしてください。
お楽しみに。
それでは最後この言葉でお別れしたいと思います。次回まで
おやすみなさい。帰りに来た。